すでに新しいことが始まっていることを覚えなさい。あなたは信じ、また従っていきなさい。その姿が大きく現れてくる。
この全世界にこのコロナが許され、またまだまだ収束する気配が見えない中でも、主の御手を見ていきなさいと主は言われます。この中で主の語りかけをしっかりと捉え、必要な祈りと備えをなしておくようにと主は言われます。
見えるところではなく、私の言葉にポイントがあると主はされます。言葉を握り、信じ、立ち、進んでいきなさい。この時、私の計画が大きく開かれてくる。
こういったこのコロナが許されるこのかなり前に、この教会においてはインターネットをポイントとした教会の体制が取られるようになると、すでに語られていたと主は言います。さらにこれからこうオンライン礼拝、オンライン会員の方々が増えていく中で、この教会のこの土台というのが実質的に通う数よりも圧倒的にオンラインの方が増えるとおっしゃいます。
さらに地域的にも全世界にこの広がる形になるとおっしゃいます。その中で私の計画はこの今までとは違った形で進んでいく。
このように主が語られた言葉というのは、あなた方の思いとは全く違う形で確かに実現していっていると主は言います。しかし神の言葉は確かであり、この21世紀に対応できる教会組織としてさらに成長していくと主は言います。
それでは仮図分けをまぐとともに賛美していきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes it is.
タロンさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、教会内の働きのために10分の1の献金をしております。その8月17日から23日の8万6000円のために、600円か、お祈りしたいと思います。天皇様、あなたが豊かな恵みを持って私たちに祝福を注ぎ、さらに金銭的に豊かに支え恵んでくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として自分の血を捧げます。また全世界はあなたのものであり、またあなたは全能の神であられることを私たちは知っております。またその信仰の表れとして自分の血を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あふれるばかりの祝福を注ぎ、恵みを下たちに与えてくださっていることをありがとうございます。さらに大きな祝福を見るということを我々は知っております。そのことのゆえに感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美の応募がなされてですね、昨日終わったんですが、まあちょっと増えるかもしれませんが、400曲超えてたんですね。で、素晴らしい曲がいろいろあると思いますし、またそれを通してね、主の働きが進むと思いますのでね、これから選定になりますけれどもですね、と皆さん祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでありえない話をまず2つして入っていきたいと思うんですが、まだ進学校に入る前にもう献身者としてのいろんな働きをしていたんですね。とは血吐いて入院しちゃったんですね。そして前に入院した時にこれを見せたんですね。それは何かというと、ベッドにですね、 赤き緑かなのマークが付けられてるんですね。それで見てみますとですね、赤は瀕死の人で、黄色はね、ちょっと危ないような感じの人、青はね、元気いっぱいの人、なんで入ってるのか分かんないような人、そういう感じだったんですね。でそれで私思ったのは、赤って一体どんな人が入るんだろうなと思ったんですね。それは入院しちゃったんで、まあ確か救急車だったかもしれませんけどね。そしてですね、後ろのベッド見てたらね、私が赤だったで、あ、こういうのが赤かと、こういうふうに思ったんですね。そしてその時にですね、お医者さんとはだいぶ仲良くなってるわけですよね。そうするとね、お医者さんがね、心配してくるんですよね。大丈夫かとかなんか言ってですね、もう1時間1回ぐらい来る。そうするとですね、こちらもね、大丈夫なのかなと、こう思ったんですね。それでその時にですね、お医者さんとあんまり仲良くなるのは良くないですね。そういう心配されちゃうとね、こっちが心配しちゃう。私ね、死ぬかもしれないと、こう思ったんですね。で、その死ぬかもしれないと思った時に、一つですね、明確な質問が神の方から来たんですね。それは何かというとね、あなたは生きている間に本当にやるべきこと、大事なことをしましたかって言われた。わかるんですよ、やってないっていうのは。いろいろ奉仕をしてるわけですけれどもですね、本当に大事なこと、私が生きてきた目的みたいなこと、それをやってないと、こう思ったんですね。そこでですね、私、ちょっと祈らされました。神様に言ったんですね、命を長らえさせてくださいと。そしてですね、本当に大事なことを、私がやることができるように、ってことを祈ったんですね。で本当に大事なことがありますのでね、ちょっと皆さんもね、そこにポイントを置くってことはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思ってください。それで入院するときにですね、まあ大体緊急で入院してたんですが、血吐いて入院するんですよね。そうするとね、 2,3 日は苦しんでる。それ過ぎるとね、なんで病院に入ったのか分かんないぐらい元気いっぱいになっちゃうんですけどもですね、その 2,3 日は苦しいんですよね。で入院した時にですね、苦しくてね、夜中中ね、ちょっと苦しんでたんですね。まあ、ともかく 2,3 日頑張ればなんとかなると、こういうふうに感じたんですね。でその時にね、目には見えないんですけど、ちょっと霊を感じたんですよね。でどういうふうに感じたのかっていうとですね、私は寝てるんですが、その横にね、これ感覚ですよ。実際見えたわけじゃないですよ。天使がいてですね、私の寝てる上にね、羽を広げて、なんか守ってくださってるような、そういうようなね、感覚を見たんですね。目をつぶるとよくわかるんですが、開けると何にもないと。そういうような感じだったんですね。もちろん、それがね、実際天使が来て、そして守ってくださっていたかどうかっていうのはまた別問題ですけどもね、私はそのように思われたんですね。後にね、入江さんとよくお話しするようになった時に、入江さんが言ってたんですね、天使は羽があると。もちろん羽のある天使とない天使があるのかもしれませんし、みんな羽があるのかもしれないけどですね、でよくそういうふうにおっしゃってました。で、それを考えつつですね、私はですね、断言はできないんですが、しかしね、私はこう思ってるんですね。あの時ね、神様は天使を使わせてくださって、また助けてくださったと。こういうふうに思ってます。それで、ビデオがありますんで、それを見ていきたい。トマス・コザックかな。
浮世絵一閃、ユマ・カダ。
3年前、京都。 なたはまだ小さいのによく働いて偉いですね。年はいくつですか？
神父様、私は12歳です。
名前は？
トマス小崎でございます。
良い洗礼名ですね。リバデネイラ神父様、トマスの父ミゲルでございます。ミゲルさん、あなたの息子のトマスはなかなかしっかりした良い子ですね。どうですか、修道院に預けて手伝いをさせてみませんか？それはとても光栄なことでございます。主イエス様のお恵みに感謝いたします。ぜひともお願いいたします。
こうしてトマス小崎はフランシスコ会の修道院に住み込みで手伝いをすることになりました。それからリバデネイラ神父は大阪の修道院に移り、トマスも一緒に大阪に移りました。
トマス、ナンパしたサンフェリペ号に乗っていたヘススさんが京都のバプチスタ神父様にお会いしたいそうです。あなたは京都まで案内してくれますか？
はい、神父様、かしこまりました。
この選択はトマスの人生を大きく変える選択となりました。メキシコ人で日本に着いたばかりの日本語のできないヘススとスペイン語のできないトマス。お互いほとんど言葉が通じないこの二人の不思議な旅は、この後非常に重要な旅となりましたが、二人はそのことを知る由もありませんでした。
よくご無事で着きましたね。長い旅でさぞかし大変だったでしょう。
はい、旅の途中でヘススさんが食事代の代わりにマントを取られてしまい、寒い中お気の毒でした。
その当時日本を治めていた豊臣秀吉はキリスト教を厳しく弾圧するようになりました。それでキリスト教徒を監禁するようにと秀吉は突然命令を出しました。そして秀吉はキリスト教徒に対して未だかつてない残酷な命令を出したのです。それは監禁していた14歳のトマスと12歳13歳の少年を含む信者たち、宣教師たち24人を見せしめのために長崎で十字架につけて処刑せよという命令でした。
トマス、無事だったか。京都に戻ってきて母上には会えたのか？
いいえ。
そうか。でもそなたが無事でよかった。
別れで
神の御助けによってこの数行をしたためます。長崎で処刑されるためそこへ向かう神父と私たちは先頭に掲げた宣告文の通り24人です。私と父上ミゲルのことについてはご安心くださいますように。天国で近いうちにお会いできると思います。神父様たちがいなくとも、もし臨終の時犯した罪を熱心に悔い改め、もし主イエス・キリストから受けた数多くの御恵みを考え、それを認めれば救われます。現世は儚いものですから、パライソなる天国の永遠の幸せを失わぬように努めてくださいますように。人々からのどのようなことに対しても忍耐し、大きな愛徳を持つようにしてください。私の弟たちマンショとフェリペをキリスト教でない人の手に渡さぬようにご尽力ください。私は我が主に母上たちのためにお祈りいたします。私の知人の皆様によろしくお伝えください。重ねて申し上げます。母上が犯した罪について熱心に悔い改めるようにしてください。これだけが大切なことです。秋の国三原の城より12番目の月の2日。
後ですね、再臨前の時代に入り観難時代に入っていくわけですよね。そうすると迫害とかなんかも起こってきますのでですね、そのために祈っておくっていうのは重要なことで、祈っておくときに特別な助けと恵みが来ますよね。最後まで主に従うことができると。それとともにですね、その時代においても主の計画が進みますので、それが表されるように祈っておくということは重要な意味合いがあると。素晴らしい神様の、ね、栄光が表される時代になってきていますのでね、どうぞそれらの事柄を覚えておいてください。それで、村上さんのやつあるかな、自殺の証なんですけど、自殺から守られてね、で今牧師になってますが、それをちょっと見たいと。
今日の奇跡。皆さんこんにちは、人吉フィラデルフィア教会のダビデ村上です。今日は神様の恵みによって酒、タバコ、ギャンブルから解放された話をしたいと思います。私は若い頃から酒、タバコ、ギャンブルが大好きで、特にギャンブルにおいてはパチンコが大好きで、仕事が終わってからとか仕事を休んでからとか、そして、消費者金融所からお金を借りて、パチンコをしていました。で、何社からかお金を借りていたので、数百万の負債がありました。で、1回目は、仕事を昼の仕事をしながら夜にガードマンのアルバイトをしながら、負債をすべて、返してしまいましたが、2回目があり、2回目はもっとひどくなって、消費者金融プラス、闇金とか、消費者金融でプラスまた土地とかですね、屋さん絡みのところからもお金を借りて、パチンコをしていました。で、そういうふうなことからが続いていたので、 屋さんからの取り立て、厳しい取り立てとかを受けるようになって、だんだんだんだんとですね、もう追い詰められていったというか、もう心っていうものが、お金を作ることしか回らなくなっていき、本当になんかもう死にたいという気持ちがですね、湧いてきました。で、その中でもう保険に入っていたので、釣りに行って、溺れて弟子のように見せようと思って、その事柄を計画し、実行しました。で、夜に、川に行きました。酒をたくさん買って、ウイスキーをたくさん買って、この川でガム飲みして、で川で飛び込もうと思いましたが、実際その場に立ってみると怖くて、そして家族の顔とか思い出とかが浮かんできて、なかなか飛び込むことができなくて、その日は飛び込むことができなくて、次の日もまた川に行きました。で、次の日も飛び込みませんでした。で、そういう日が2日3日と続きました。でも、もう心が定まっていたので、もう4日目にはまたウイスキーをガブ飲みして、思い切って、滝に飛び込みました。で、下は渦を巻いているようなところでしたので、で、そこに落ちた時にもう死ぬということを私は思っていました。で、実際、飛び込んでその場所に行った時に、あ、もうここで死ぬなと思った瞬間に、なんか見えない力でこうぐーっと押し出されて、気がつけばどんどんどんどん体が流されて、さらに気がつけば浅瀬にもう立っていました。で、ああ死ねてないなと思って、もう一度飛び込み直そうかなと思った、その時に天から、もう本当に男性の声で、綺麗な声で、私の元に来なさいという声がはっきり聞こえて、で、その時にハッと我に返ったというか、もう心が変えられました。あんなに、今まで死のうと思っていた心が、もう生きたいという気持ちに変えられて、そして、もうすぐさま奥さんに会って、全てのことを話したいという気持ちになって、すぐお家に帰りたいという気持ちになって、それからお家に帰りました。そして全てのことを、奥さんに、打ち明けて、二人で、感謝のお祈りをしました。そして神様に助けてもらうように、祈りました。で、あとは酒とかタバコでありますけれども、これももう本当に中学校ぐらいの時からもう始めて、毎晩のように酒を飲みまくっていたわけでありますけれども、ある日酔っ払った勢いで娘をグーで殴ってしまいました。で、それで娘の頭は神様の守りによって守られてどうもなくて、私のこの手が明くる日もうものすごく腫れて、そして仕事に行きましたけれども、ハンマーを握ったらもう痛くて、ハンマーを握れなくて、ハンマーを落としてしまいました。で、これはおかしいなと思って病院に行ったところ、骨折していますということを言われ、それから、2週間ほどこの仕事ができなく、休んでいました。で、その中でこの教会では酒やタバコはやったらいけないということを聞いていたので、まあ、いつかやめなければならないということは思っていましたが、で、その時に、その2週間の間に本当の意味で、この悔い改めをして、そして神様に本気になって酒やタバコがやめれるように祈り求めました。そしたらどうでしょう、次の日から全く酒やタバコが欲しくなくなっていたんですね。で、それからもう次の日、祈った次の日から酒やタバコをやめました。でも、それからですね、もう20年ぐらい経ちますけれども、今現在もですね、全くやっ ていないという状況であります。本当に神様に感謝しています。で、川に飛び込んだ時、私のもとへ来なさいという言葉を聞き、それから私は神様のところに行きました。それから大きく人生が変えられ、今は本当に幸せな日々を過ごしています。本当に神様に感謝しています。これで終わります。ここまで話を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
まあ自殺をして死ぬところ力が働いたって言ってましたよね。田原さんも言ってましたね。120キロで岩に激突した時になんか力が働いた。私も死にそうになった瞬間に神様の力が働きましたね。だから特別な恵みがそこにあったなっていうことを感じますし、その後ね、解放とかなんかを含めてね、死の特別な恵みがあります。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、ミキさんの、雨の、土砂崩れかなんかの証がありますのでね、それを見ていきたい。
皆様、こんにちは。広島県呉市に住むミキと申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆様に、私のが、祈りに、この答えてくださった神様の素晴らしいこのことをですね、お話ししたいというふうに思います。神様は本当に祈りに応えてくださるんですね。どんな小さな祈りも大きな祈りも一つとして神様は応えてくださらないっていうことがないんですね。それほど神様は本当に祈るとき、すべての祈りに応えてくださいます。でその中から一つですね、今日も皆様にお話ししていきたいというふうに思うんですけれども、皆様 の頭の中もにもまだ残っているというふうに思いますけれども、もう3年以上になるんですかね、西日本豪雨ですね。あの時に神様が救い出してくださった、助けてくださった、その祈りに応えてくださった、そのお話をしたいというふうに思います。あの時ですね、私はですね、6月の2018年の6月の28日ぐらいから約7月の7日ぐらいにかけての、もう長きにわたった雨が続いてたんですね。7月の5日にですね、私たちのこの教会ではたくさん のオリジナルのこのゴスペルがあるんですけれども、その中から何か曲を選んで あちこちへコンサートに行くんですね。で、老人ホームとかあるいはイベント場とかそういうところに行くんですけれども、ちょうどその7月の5日がですね、広島の駅前にある大きなイベント場でのコンサートだったんですね。でその日も朝からもう本当にすごい雨が降っていました。もう土砂降りというぐらいの雨だったんで、ずっと降り続くんですね、何日も何日も。今ももう思うんですが、あの時の雨も大変だったなというふうに思うんですね。翌日ですね、いつものように会社に行く、雨も降ってたんですね。でお昼は分からなかったんですけど、ちょっと帰る時にですね、買い物して帰る時にもあまりにも途中からすごいまた土砂降りになったんですね。それが今までこの体験したことのないような、もうそれはそれはもうバケツをひっくり返した、そのような感じの雨がずっとね、長いこと帰るずっと途中ずっと続いてたんですね。これは大変なことになるわっていう思いつつ祈りつつですね、ずっと車を運転してたんですけれども、ちょうど途中我が家がもう間もなくのところですね、まで来た時に2台の車が前に止まってるんですね。どうしたのかなと思って見てみたらですね、もう右上が山がたくさん崩れてですね、大きく崩れて、それがこの道にいっぱいに流れてずっと濁流が流れてるんですね。でその中にも大きな石とか、そして木とかですね、松の木とか、もう大きな木がどんどんどんどん流れてくるんで、でもですね、2台前の普通車はその中を縫ったようにずっと中流されるようにって降りていったんですね。大丈夫かなっていうふうに思いましたね。で私の前の車はですね軽だったので危ないと思ったのか U ターンして
で、私もですね、行こうか行く前か行こうか行く前かっていうふうに思ったんですけれども、なんかこう行ってはいけないってそのような思いが来たので、すぐそこから U ターンして、そして元来た道へ帰ったんですね。で、その元来た道を帰って国道に出たら、国道はもうぎっちりいっぱいだった、広島行きは。で、その通り過ぎた、その元来た道を通り過ぎて国道に出る間のところからもう大水が出てですね、そこでも亡くなってる方がいるんですね。で、私はもう本当の危機一髪だったんだわっていうふうにそのことだと思いました。で、それからですね、私は会社に行って、会社で3日泊まったんですけれども、その間も携帯もダメ、何もかにももう音信不通、ダメなんですね。で、だんだんだんだんと、まあ、この小ぶりになったりして、3日経つと少しずつ、この、だいぶ良くなってですね、連絡も取れたんですけれども、情報によったらですね、三木さんのところの一つ向こうの谷、また、引き返したその谷っていうのはものすごく甚大な違いが出てるっていう話を聞いたんですね。で、私は恐る恐る3日目になってですね、帰っていたんですけれども、もう途中、引き返したところからもう前に進むことができないので、そこから歩いて我が家まで帰ったんですが、多分おそらく自分の家もね、我が家も流されてるか、おそらく潰れてるか、土砂災害に巻き込まれてる、もうそういうような危険区域なんです。で、見たらですね、何にも変わり映えのない、もう普通と変わらない佇まいがそこにあったんですね。で、その時、あ、神様助けてくださったんだ、守ってくださったんだ、祈りに応えてくださったんだっていうことを私は思ったんですね。で、その時に聖書なんですけれど、聖書の出エジプト記があるんですけれども、その中でモーセという方がですね、イスラエルの民をこのエジプトの奴隷生活から解放をして連れ出すというところなんですけれども、エジプトの地に神様が裁きをなさるんですね。この災いを起こされる。で、その裁きの中にですね、ウイゴ、このエジプトの王が、まあ、言うことを聞かないから次から次へと神様が裁かれるんですけども、その最後のところにですね、ウイゴを打つということだったんですね。で、もうもちろん全てのウイゴ、この家畜も全てのウイゴは全部この殺されるというか、滅ぼされるっていう、その時ですね、神様がこのおっしゃった言葉がですね、あなた方のその日本の家の日本の鴨居に子羊のこのおほふってその血を塗りなさい。それを見てその災いはあなたの前から、あなたのそのなから家の前を通り過ぎるという、杉越ですね。今でもイスラエルの には杉越の祭りというのがあるんですけれども、それを見て私はそのあなた方の前、その前を通り過ぎるという杉越、あ、神様は私の家の本当に杉越してくださった、通り過ぎてくださったんだっていうふうに思ったんですね。で、その時私は本当に私の祈りに神様が答えてくださったんだ、嬉しかったなっていうことを今を振り返って思うんですけれども、教会の本当にお友達とかね、そういう方々は全て、本当にお家も全て守られて、本当にその時共に神様に感謝したんですけれども、しかしですね、一歩向こうを、一歩広島より、一歩呉よりもはですね、本当にもう今まで本当に体験したことのないような、本当にすごい濁流ですね、山の上から流れてきた、もう道いっぱい、大きな道なんですけれども、川がそれいっぱい、この水が流れてきてですね、もうそれはもう本当に甚大な被害。たくさんの方が亡くなってます。また多くのこの家がですね、流されたんですね。で、一歩広島より、で、一歩呉よりもそうだったんですね。その中腹、その真ん中に位置するのが我が家だったんですけれども、しかしですね、神様が私の祈りに応えてくださって、本当にその中からですね、助けてくださったっていうことを、もう本当に今から3年半4年ぐらいになりますかね、本当にその時の本当に神様がですね、してくださった素晴らしい、神様が祈りに応えてくださったその体験をですね、私はさせていただいてるんですね。その他にもですね、もう毎日いろいろなことがあります。でもですね、そのこと一つ一つを神様に祈る時にですね、神様が 不思議な方法でそれを答えてくださって、そこから助けてくださるんですね。だから私は神様が大好きです。で祈ります。でまた答えてくださる。また祈ります。助けてくださる。また祈る。答えてくる。すごい、本当に神様ってすごいなって思います。本当に今日もですね、神様の私にしてくださった、祈りに応えてくださった、そのお話の一つをですね、皆様にお話できたこと、このこと本当に感謝だなっていうふうに思います。最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。感謝いたします。
西日本豪雨でね、大変な命とかね、家がおかしくなるところをですね、祈りを通して主が助けてくださった。祈りはね、強力な祝福のポイントですので、ちょっと皆さんね、いろいろな事柄に関してね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで私がクリスチャンになった時嬉しかったんですけども、その後でですね、一つの問題が出てきたんですね。それは何かっていうとですね、クリスチャンになってもう罪を犯さなくなるかと思ったんですよね。そしたらね、元のままじゃないですか。ですね、それでですね、いろいろこう、なんて言いますかね、葛藤を帯びてきたわけです。もちろんクリスチャンになって罪を犯さなくなると思ったら犯すし、これ学ぶからね、愛しなさいとか、いろいろなことをやろうとするんだけど、しかしね、罪を犯してしまうと。で、そういう時にですね、一つ感じたのは、裁かれるんじゃないかとか、私はね、クリスチャンにふさわしくないんじゃないかとか、感じ始めたんですね。しかしそれはですね、一つの事柄を理解させる神様の過程だったわけですね。で、私はね、その中で、罪が許されるっていうことを、深く体験し始めたのです。まあ、最初は、まあ、十字架によって罪が許されるってことを信じて、クリスチャンになったわけですから、罪が許されるっていうのは知ってるんだけど、身についてないから、だから罪を犯して悔い改めるんだけど、罪悪感を持ったりですね、裁かれるんじゃないかっていう意識をですね、強く持っていました。それで、特に私はもう献身してましたから、その中で、伝道者にはなれないっていうようなね、思いっていうのはね、常にあったのですね。で、その中でですね、主は面白いことをしてくださったんですね。それは何かっていうとですね、まあ、大佐を祈りはあまり答えられなかったんですが、ジョージ・ミラーの本を読んでですね、祈りが答えられ始めたんですね。で、いろんな祝福をその中で見始めました。それでですね、そこで不思議だなと思い始めたんですね。何かというとね、私は罪人なのに、どうしてこんな祝福を受けるんだと。ですね。で、まあ、教会の人たちとは、それほど変わりない罪人なわけですけれどもですね、明らかにね、いろんな祝福を受け始めたのです。そしてですね、戸惑ったんですね。清い人が祝福を受けるっていうのはわかるけど、清くない人が祝福を受けるっていうのはどういうことなんだと。こう思ったんですね。で、その時にね、一つ分かってきました。十字架の凄さです。で、分かってきたのは、何が分かってきたのかっていうとですね、十字架を信じることによって、私は清くなったっていうことなんです。で、皆さんはですね、十字架を信じることによって、それで罪を悔い改めることによって、実質わかんなかったとしてもですね、清められたのです。何一つ罪を犯したことのない人と、人の、まあ、キリストしかいませんから、そういう方はね、同じ正しさを受けるようになったんですね。で、ちょっと思ったんですが、義とせられたわけですよね。で、義とせられたときに、義っていうね、文字っておかしいと思いませんか？それは何かというとですね、羊の下に我がある。あれ絶対神とは関係ありますよね。だって、子羊がですね、私たちの身代わりになって十字架にかかってくださってキリストがですね、 我々がそれを信じるなら義と認められるわけでしょ。正しいと。そしてその義という漢字がですね、羊が最初にあってその下に我があるっていうのはですね、我々絶対神さんの関係あると私はですね思いました。それでね、完全に罪のないものとして見なされたのです。で、私は罪人でありますが、しかしね、信じることによって私は罪のないものと見なされたのです。悔い改めてね。もちろん私たちがキリストにいることは必要です。で、それの歩みに関してもちょっと間違ってたんですね。自分の力で義を作り出そうとしてたのですね。でもそれはね、御霊の力であるってことが分かってきました。で、信じることによって私は正しいとされ、信じることによって変えられるってことがね、分かってきたっていうことをね、覚えておいてください。そして、神の恵みっていうのはですね、罪人、どうにもならない罪人に対する恵みだって分かってきた。信じることによって、どうにもならないんだけど正しいとされ、どうにもならないんだけど変えられ、そしてね、天における素晴らしい祝福を受けるっていうことをね、見てきたっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与え、サインご意向を表してください。なんか心の中にちょっと握ってるものがあります。ちょっとなんか精霊に言われてるんですが、それほど言われてないような感じがしてるので握ってますが、これはちゃんと話して、そして、主に委ねなければなりません。そうすることによって解放と祝福の流れを見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご意向と御業を表してください。なんか借りてるものがあって、それを返してない方がいらっしゃるんですが、これは返すように主は語っています。この結果ですね、ちょっとその方の心が、主の恵みをとどめてます。これをちゃんと返して対応するように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表し、サインご栄光と祝福が表されますように。なんかちょっとごまかしがあってですね、そのことを主が、この語ってる方がいらっしゃいます。これはちゃんと悔い改めて対応することによって主は許してくださるとともに、それが祝福に変わります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではですね、悪いところにどうぞ皆さん手を置いてください。で、祈りますのでですね、心を合わせて祈ってください。で、この中心にキリストがいるので、キリストに心を向けて祈ってください。主の霊が働きます。そしてね、ちょっと祈り終わった後動かしてみて、癒しが起こったかどうか確認してください。もちろん帰る途中で癒される人もいるし、明日癒される人もいるでしょうけども、主の技が起こりますのでですね、期待していきたいと。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。聖霊様が今豊かに愛を持って私たちの体に触れ、精神に触れ、心に触れ、癒しを成してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの宮やったお一人一人の稼働精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮やったお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。歯ぐきがちょっと悪かった方が癒されました。頭痛の方が癒されました。腰が悪い方が癒されました。高血圧の人が癒されました。心臓がちょっと悪い方がですね、癒しが起こりました。腎臓が悪い方が癒されました。小腸が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の体と精神に癒しを宣言する。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと試してみてください。なんか起こったかなとかね。治ったかなとか。そういうふうにも、ちょっと試してみてください。ちょっとなんか神の技が起こったぞっていう人、ちょっと手を挙げて示してください。はい、 あ、何人かいらっしゃいますね。はい、こちらにもいらっしゃいますね。プレーダーの感謝したいと思います。本当に主が働いてますからね。技が起こっているということを覚えておいてください。大きな癒しが起こってきますのでね。さらに期待していきたいと。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。北海道政界がありますのでお祈りください。はい、予定をちょっとし確認しておいてください。はい、日曜日土曜日確認しておいてください。平日ですね。はい、風の響きの九州の応募は締め切りました。403曲ですね。これからもう1、2曲、数曲入ってくるもんなんですね。だ多分もうちょっと増えると思います。ハラスメントのセミナーの動画をアップしましたので、どうぞ牧師、伝道師、神学生の方々は必ず見てください。感謝の選手祈祷会があります。あとはいつもの通りです。はい、報告。
18時半ですね。街道においてゴスペルの集いが行われます。オンラインまたはアーカイブでもご覧になります。皆様いらしてください。
はい、以上かな。はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございます。